know I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。それは何ですか？今回も延岡共立病院赤洲育太郎院長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回第4回目となります。テーマ何ですか？
今日はですね、先輩の星山敦夫先生に来ていただいて、
はい、
あの熱血なお話をちょっと伺いたいなと思ってます。
では早速登場していただきましょうか。どうぞ。
延岡で子供クリニックを開業しております、あの法師山と言います。今回のこのこと来てしまいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
法師山敦夫先生です。
はい、敦夫、はい、先生ということで、今回のテーマは熱血法師山敦夫先生なんですね。
はい、ですね。
敦夫先生本名ですよね。敦夫は
本名ですけど、はい、僕は厚生省の厚生、
はい、
まあ、分厚いという字です
、ね、あ、漢字が
厚い、はい、
でも厚い男ですから、ね。
じゃあ今日はその辺のエピソードもたっぷりお話ししていただこうと思います。はい、まずですね、お二人の関係性について。
あ、そうですね、はい、はいはい、あのちょっと僕からじゃあ紹介させていただきますけど、星山先生と僕はあの久留米大学、大学の先輩後輩なんですね。僕があの入学した年に、星山先生はもうすでに4年生ですが、医学部っていうのは6年間ありますでしょ。でそのうちのまあ4年生だったと。で僕は1年生なんですね。であの部活動というのがありまして、あのそれぞれクラブ活動をしてるんですけど、
はい、
僕はバスケットボール部で、あの星山先生はバレー部ですね。バレー部とバスケット部は隣同士で部活動してるんですけど、同じコートを半分ずつ使って、
あ、
片方がバレー部、はい、で手前があのバスケット部とで練習するんですね。
はい、
で僕は1年生に入学していきますでしょ。部活動にバスケット部に入って練習に初めて行った時に、まあ、隣であの星山キャプテンがですね、
はい、
あの医学部は6年生なんですけど、まあ、5年生6年生だともう実習とか勉強で忙しいんで、4年生までまあ部活動するわけなんですけど、だから4年生がまあキャプテンなわけですね。で隣のコートでまあ星山キャプテンがですね、バンバンバレーの練習をまあ後輩としてるわけですよ。
はい、
もうそれがあの、まあ、なんていうんですか、もうバッコンバッコン 打つんですよね、はい、ボールを打って
そのまさに熱血
で熱血も後輩がこう拾うと、
はい、
ラリーみたいなするの、はい、ワンマン
ワンマン
ワンマン、
うん、
まあ、取れないようなところにこうしてこう、
はい、
いやこうする柔らかいやつじゃないですよ、
はい、
それをこう拾うという練習して、はい、おーとすげえ練習をしてるなと思って、うん、だってね先生も医学部のね部活動やから、はい、本学とは違うんですよ。
これじゃあの、ね、日体大医学部バレー部って言われてたぐらい、そういう異名を持つぐらいの、
はい、
とにかく、
ね、ところだったからですね。
よその医学部は おそらくその週3とかですね、
そうそうそうそう、
週2とかの練習なんですけど、はい、我々の久留米大学はですね、毎日練習。
本当ですか。
医学部に入ってるのに毎日練習なんですね。なんか中学生に戻ったような感じで。毎日部活動があるんですけど、はい、もう初めて行った日にですね、もうそれも隣で恐ろしい練習を見たんですよ、
はい、
うわっと誰あの人と、キャプテンすごいなと。そしたら、まあ、それが終わって、まあ、僕は初めて行った日だからですね、まあ、おそらく聞いてたんでしょうね、
はい、
つかつかつかとこっちが歩いてこられて、おう明かすやとはいですね、ね、おう俺は法師山やと、うん、延岡の法師山やと、お前も延岡やろうとはい、大島山先生ですかと、よろしくお願いしますと、
はい、
まあ、そこから始まったわけなんですけど、
ね、始まりが
もう僕はもう怖くて怖くて、
はい、
ブルブル震えるんですよ、うん、よろしくお願いしますと。
えその時あの延岡っていうのはご存知だったんですか。
いやおそらく僕は もちろん知ってたけど、はい、あの大島山先生も聞いてあったんじゃないかと思いますけど、
うん、父親からは聞いておったんですが、はい、そのやっぱ明石一族いっぱいいるからです、
はい、
例えば今の理事長先生、ね、彼のお父さん岩尾先生の長男さんだとか、また僕が6年の頃の1年生に赤須優子ちゃんっていう子が入ったのが、はい、あの桜園の赤須委員の健次郎先生の娘さんだとか、
ね、
そういう関係がやっぱ分からないんですよ、
はい、
僕も18までしか延岡にいなかったんで、共立病院にも、まあ、怪我もなくお世話になったこともないし、赤須正道先生とかたくさんあるからですね、うん、いらっしゃるからです、
はい、
だから知らなかったんで、まあそれそういうんだけど名前だけは聞いてたんです、
はい、
多分先生は確認の意味でね明石やと言われたんかもしれないけど、僕はその前にもその恐ろしい練習見てたもんですからね、
はい、びっくりですよね、
びっくりですよ、なんで知ってるんやろかと、もう、まあ、そういうとこからまあ始まったん
ですね、
もうすごい練習はされてるんですよ、僕はもう本当バスケット部でよかったと
本当ですか、
最初言われますよね、
はい、
バスケット1個上の先輩から、ああ留年戦でよかったとか、浪人戦でよかったとか、はい、
先生より後輩になってしまうと、はい、命に関わるから
そこまで、
そこまで、はい、だからもうそれもう僕はたまたま一緒の、ね、あのバレー部じゃなかったからですね、はい、可愛がってもらいましたけど、バレー部じゃなくて本当によかったと思いましたよ、
結構学校の中でも有名だったんですよね、
すよ
バレーの法師山先生といえば、
はい、根性努力の時代ですか、
はい、
ね、まさに
僕たちはですね、はい、まあ、例えばちょっと遡る話になると、延べ賞だったから根性マラソンとか、
うん、
ね、半袖半ズボンで体育をして、
はい、
気合の時代です、
はいはい、
何かあったら気合です、根性なしだとか、
はい、
まあ、それにまた久留米大学の校風があったんでしょうね、
うんうん、まあ、体育会系が 6割はいったよね、
そうですね、
はい、
そしてまたですね、あの久留米大学の中でもこのバレー部出身というのはですね、もう特に先輩後輩が厳しいんですよ、はい、ね、あの一般の方がね聞くと、医学部で先輩後輩とかそのクラブ活動とかね部活動とか関係あんのと思われるかもしれませんけど、もう非常に関係あるんです、
うん、
非常に、だから実際に仕事始めてもそのバレー部の先輩後輩で病院をやるとかですね、先輩後輩でやり取りをするとかいうの非常に多いんですよね、だからまあ、その部活動、クラブ活動に入ることが、まあ、言ってみれば生涯を決めてしまうということ
になる、
そうな、はい、我々にとってはですね、
うん、確かに、うん、そういう時代だったですね、う
ん、あ、なるほどね、
はい、
まあ、今バレー部バスケット部って話もありましたが、もっと小さい学生時代からやってらっしゃったんですか。
中学校ですね。
中学校から、はい、
ただ高校はちょっと勉強しろと言われてたんで、うん、中学だけですね、
はい、
好きだったですね、
僕も中学からバスケットずっとしてます、
はい、彼は上手ですよ、今こんなしてるけどスリムだしね、
いやいや
整ってるでしょ顔、やっぱイケメンでですね、スラーッとして 上手だ
ったですね。そんなことないですか、うん、弱かったですから
本当上手だったです、
ね、いやいやいや。
でバスケ部がですね、あの2枚目が多かったからですね、
はい、
マネージャーの女の子たちがもう多くて、
そうですか、
で我々バレー部もボート集団、
あ、そうなんですか
もう自分たちで打って、はい、自分たちで球拾いに行ったりとか、はい、僕は上の学の時は8人っていう時があったですね、
はい、
6人制です、
うん、いやもうそれはね、バレー部はあまりにも厳しいんで、
はい、
もうやめてしてこない
んですよ、やめていった、
それもあったんでしょうかね
やめたいですね、
やめていくんですよね、もうだって厳しいもんだって、
まあ、そうですね、スポーツによっていろいろなそういったありますよね、
はい、飲み会も厳しかったです、
ね、あ、飲み会
も厳しかった、
だから先輩後輩が厳しいから、はい、バレー部はですね、でも卒業生の先生たちが来られるともうまたピシッ笑って飲めんちゅう、
あ、そうなんですね、
今ですらやっぱこんなしててもやっぱ先輩から継がれるとちゃんと座敷だったら正座バッとして、はい、両手 で思わず一気飲みをしてしまう、もう条件反射ですね、
はい、いや本当あの今でもあれですよね先生、ほらあの、まあ、バレー部の先輩方は、まあ、各地でね活躍されてますけど、僕はね、あの外科に進みましたけど、はい、外科 の先輩後輩の中にもバレー部出身の先生方おられるんやけど、今でももうきちっとね、あの連絡網があるし、
はい、
まあ、誰々に不幸があったとしたらもうみんなでこう言ってご挨拶したりとか、まあ、誰々が教授になったとか言うとみんなで祝福するとか、もう本当に徹底してますね、
うん、
もうバレー部
ね、まあ、厳しいけどいいですよね、
はい、
うん、頑張ってよかったなと、
そうですね、
うん、はい、やっぱ思いますよね、
はい、
はい、
なんかそういうそのね、あんまり関係なさそうにあるかもしれませんけど、もう我々の業界ではですね、もう何部出身っていうのは非常に大事な、
そうです
、血筋みたいなもん
です。5年生になったら BSL って言って、こう病棟を回るんですけどね、次自己紹介するときに、必ずもうね、
何部
かって、ね、
はい、
文化系とかだったら、うーんって、うん、バレー部、おもう、
なるほど、ね、そう、そうですよ。あのベッドサイドの実習があるんですね、うん、その5年生になるとですね、はい、でまあ、全然知らない管理をね、まあ、小児科回ったり脳外科回ったり外科回ったりするんですけど、当然先生たちからすれば学生が来るわけだからもうね、冷たい目
でそうそう
そう何やと、もうこれ忙しいのに、
はい、そうい
ちいち教えてやらないかんとか自分かとなるわけですよね。で、まあ、何部出身やと、まあ、例えばその先生があのテニス部だったとするじゃないですか、で学生さんがテニス部ですって言うと、おーっと、まあ、テニス部やと、
はい、
もうそれでこんだけあって距離が
ぐんぐん
ぐんぐん、
急にこう距離がね、
そうなんです、
縮まったりする、
同じクラブではなくてもやっぱ体育会系だったら体育会系、
うん、
で自分がバレー部でもバスケとかだったら、で同級生の あいつの後輩やっか、
あ、なりますよね、やっぱり、
そうそうそう、
と飲み行こうか、
はい、
うん、だからもう本当に距離がこうつく、
はい、
またう、ね、たまたま職場とかでも、ね、卒業した後、
はい、
なったりすればまたこう、
はい、そういうまあ世界一みたいな、
あ、そういうのはいいですよね。
まあいい、言っちゃいいですね。
うん、共通点っていうかね、つながりでまたさらにね。
そうそうそう。はい。まあね、医者になってしまう、ね、ま
あ、いろいろあるけど、
うん、
いいことの方がね。
あれですね、うん。はい。これがまたですね、その学生で僕があの5年生になって、まあ、小児科の実習に回るとですね、先生が、まあ、小児科でもうすでにドクターになられて、あの患者を受け持たれてですね、治療に当たっているわけですよ。それ僕たまたま当たった患者さんが、あの先生の担当で、
はい、
覚えてる、
覚えてます、
松尾、
ああそうそうそう、
ネフローゼ、
ネフローゼ、あの HUS
です
か、何だっけ、尿毒症、溶血性尿毒症症候群、
うん、覚えてる、松尾、
まあ患者さん、
今も、
いや僕はもう初めて小児科見るからですね、その病名とかいろいろ調べないかんわけですよ、うん、どういう病気か、だから放射能先生が担当の患者さんで、いろいろ教えてもらいましたけど、
ああ覚えてますね、
指導医でもある、
ああそうですか、はい、
まあまあペペペだけ
そうそうそう、
思い出した、思い出した、よう覚えてるね、
いやいや、もう
写真撮ったの、
あ、撮りましたね、
撮った、はい、撮った、
撮ってもどっかありました、あの看護師さんたちと一緒に撮りました、
その頃ちょっと撮ってたもんね
そうですねもう部活動が終わった後やった、
ああそうそうそうそう、ほんとスラーっとしてたんですよ、
は
い、今
ですけど、本当僕はね、あのあれですよ食べても太らん体質かなと思ってました
いや食べてそうね、いや食べてそう、
本当僕
体育会系の方はね、やっぱりね、
そうなんですよ、であの体食感でね、あの学生とかそうなんですけど、よく食べてたんですけど、はい、 なかなか太らんでね、僕はポジションがセンターでしょ。
あ、そうか。
センターって、要するにゴール下でこう踏ん張っとかんといかんのですね、はい。だからもう、弾き飛ばされるわけ、他の、試合をするとですね。で、ひょろっとしとるから。今やったら負けんなと
思う。体が動かんやな。
もう動かんですね。
少し。少しの
少し。そうそう、して、もうご指導いただいて。はい、小児科って、ほら先生、なんですか、子供さんばっかり入院してるけど、ほとんどがね、その先天性の病気の方が多いでしょ。だから大学病院だと、その風邪で入院する方いないんですね。もう、ほとんど生まれつきの病気。だから、病院慣れしてる子供がね。
お母さんたちもね。
はい。しても、看護師さんは、優しいとか、人厳しいちゃんねとかですね。もう、いろいろこう。
分かってくるわけですね。
そうです。もう教えてくれるわけですよ。なんとかさんやろとか言って。まあ、特にそのね、松尾君は、もうよく知ってますよ、病棟のことを。そして、大牟田の子でね、で、大牟田弁で喋るんですよね。なんとかやろ、来てーとか言って、来てーってのは汚いっていう意味やけど、来てーとか言う。いや、本当、小児科2週間もありましたけど、楽しかったですよ、本当。もう先生にいろいろ教えてもらってね。で、最後にまあ、評価をしてくださって、まあ、こうでこうでと。入ったら、あ、よし、丸っていうね、つけてくださいました
。うん、それはね、当たり前ですよね。う
ん、いやいや、まあまあ、これが部活動の理由だよ。多分ね、僕が思うに、学生運動、昔ね、僕らの父親の世代と学生運動があって、まあ、要するにその医学部の、なんですか、卒業した後のこととかで揉めてね、医学部が、対象になったことがあるんですよね。
はい。
まあ、そんなんで、その医学部の人たちが学生運動に走らんように、毎日運動させてたんじゃないかと思うんですけどね。
確かにね。
はい、
確かにね、
まあ、そういう流れでね、もうずっとこう久米大学は毎日部活動するんじゃないか。
毎日
毎日ですもんね。
だから他の大学がそうしてるかったら決してそうじゃないんですよ、
はい、
夏休みとか二部連とかですね、
はい、
春合宿とかです、はい、また夜もまた大変だし、
はいはいはいはい、
一生便で昔今ほどバーボンみたいな美味しい酒がなかったから、うん、ホワイトホースとか、
はいはい、
カティーサープとかですね、もう本当飲みにくいやつ、
はい、
ね、
はい、もうこれがで、
ケボケボ、
今二部連って言われたでしょ、
うん、
だから朝と夕方と1日2回練習するんですよね、夏休み、で僕とか3部連なんですよ、
はい、
朝昼晩で3部連はいいけど、
でそのほぼじゃないですか、ね、
そう先生の同級 の、 石原さんが我々のキャプテンなんで、石原先生っていうのはね、まあ、僕のデーカーの先輩なんですけど、当時バスケット部のキャプテンで朝日と昼とパンと練習するんですけど、全く同じ練習メニューなんですよ、朝に。分かるじゃないですか、ね、もう先が読めますよと言いたかったけど
言って彼結構毒舌なんです
よ。いや違います。だからそうエネルギーある人ってのはそうなんですよ。今もう血管外科の先生なんですけど、うん、ものすごい数手術されとって九州でも有名なんですよ、
は
まあ、その先生がね、やっぱりエネルギーがあるから引っ張っていくわけですね、はい、で朝も昼も晩もとにかく同じ練習するんやけど、はい、先生のモットーは走り負けるなと、うん、だから試合で負けても走り負けてなければそれでいいと、うん、今考えたらちょっとそれ作戦などうなんかなと思うけど、まあまあそういう、まあ、とにかくですね、もうエネルギーの塊みたいな先生だから、もう今はもう僕はバスケットをしてるけど、はい、今もうそんなに動けないけど、動けなくなると今度は考えるでしょ、うん、こうしてパスをしに行ってこうと、はい、今の方が僕よくバスケらしいと思うんですねだから当時はそのとにかく前に走って、
はい、
ボールをもらってシュートするというスタイルしか追求してなくてい
い、ね、とにかく体を動かすみたいな、
そうもう考えたら本当に稚拙な一番幼稚な
もうがむしゃらに、ね、
がむしゃら
根性だけ
そう根性だけですよね。
そうかですね、僕と変わればですね、あの修学旅行とか中学校とか行くでしょ、
はい、
だからお店に何が売ってるかたら石に根性とか、
ああ
努力とか、
はいはいはい、
猪木の時代だったから闘魂、
はい、
もうそういう時代です。
そんな人ないですよね。
そうでそれをお土産で買ったり、はい、自分で買って飾っている時代、はい、その石原っていうのも僕と同じ年で、
はい、
昭和40年生まれなんですけど、あ、まあ、そういう時代ですよ。だからもう、
ね、頭を使うより体を使
いたい。まあ、それはまあ久留米大学ですよ、
はい、
まあ確かにそうですね。
お前らバカだから働けと。バカなんやから働け。馬車馬のごとく働け。
それはもう言われます、ね。
これ
は
もうどこの出張病院に行っても僕はとにかくやりましたね。
あ、まあ、それはもうちょっと興奮ですよね、はい。もうとにかくその我々ね、もう医者になった時に先輩からはいとすいませんが言うなと。はい。すいません。それ以外口に出すなと。あとはもうとにかくね、患者さんのところに行って働けということですね。
そうそうそう
そう。だからまあとにかくその、ね、勉強ももちろんせんといかんけど、まず患者さんがね、何か言った時にはすぐ行って、ね、聞いてこいと。
そう。
まずそこからスタートするんですね。
そうですね。
だからいろいろ、まあ大学によって少し違うのかもしれんけど、うん、まあ例えば国立系の大学だとですね、まあちょっといろいろこう調べたり勉強したりということも、が、もう主なあれかもしれませんけど、我々はまず患者さん優先と。まあ、それが大学時代の頃、根性とかですね、はい、培ってきた体力がものを言うんでしょうね、きっとね、
うん、です。
それが現在生かされてる
2人ですね。まあ、もうそのまま来てますよね、
はい、うん、多少テンションも下がったところはあるけど、やっぱり根本的なものはやっぱありますよね、はい、やっぱり根性努力でやっぱり、
うん、
僕は犠牲なくして収穫なしとか、石あるところに道ありとか、
あ、
まあ、そんな中で、まあ、こんなしてるけど謙虚さとかですね、うん、やっぱこうちょっと振り返るとやっぱ初心忘るべからずっていう、まあ、まあそんなところですね。
先生聞きました今、素晴らしいですよね、
ね、
いうことはね、
いやこれ、
まあ、ただやっぱ心の中にやっぱこうやっぱ思っとかないといかんかなっていうのはやっぱありますね、うん、どれだけできてるかわからないけどですよね、うん、だってみんなこの世の国民が初心忘るべからずと思ってたら人類平和だと思いますよ、
うん、そうですよね。
たったこれだけの言葉ですけど、
はい、
みんながそんな気持ちだったら、だって入学した時のフレッシュな、
うん、
ピュアな気持ちをずっと持ち続ける、
はい、
入社した頃の、ね、だったら、まあ、みんな、ね、そうだと思うから、
あ、
そうですね、人類平和だと思います
から
ね。
あの怖い法師山先生がこんなことを言われるとはですね
本当ですか、ね、
とにかく怖かったです
よ、ね、やめてよ
でもその中にはこういった思いもあったということで、
ね、熱いわけですよね、
やっぱり
熱いでしょ、わかるでしょ、
はい、
先生だってなんでこんな、ね、世の中になったのかなって思う時もあるじゃないですか、はい、チャンネルを変えても1週間前にとすごい凶悪ニュースがあったと思ったら、はい、それを忘れるようなニュースがまたあったと
か、次から次に、
まあ、天才は別ですね、はい、やっぱそういう怖いニュースがあるじゃないですか、切れるとか、
うん、
そう考えたときにみんな生まれたときは一緒だからですね、
はい、
うん、そう考えたときにちょっとですね、すいません真面目な話をして、
ね、暑さが伝わる
で、ね、
そして先生は今ですね、はい、あのランニングというかね、マラソンにも参加してるんですよ、
はい、
だからこのスリムな、
ね、
体を、
ね、
見たらランナー
です。本当は今日短パンとあれで来ようかなと思う、青タイの T シャツで来ようかなと思う、さすがに
出られたことは何回か、
まあ、もう何回もじゃないですもん、
8回ぐらいで、いや僕はフルマラソンに関しましては年一の青タイだけなんです、
はい、
あとはハーフとかなんで、フルは7回ぐらいしか走ったことないです。
へ、
ほぼ毎日走ってるでしょ、
ほぼ そうですね、29ぐらいですね、はい、急病センターと雷の日は走るなと、
はい、
雷の日一回走ってたけどやっぱ
危ないですね、
危ないですね、危ないですね、
そうですね、
ですね、はい、毎日ほぼ毎日ですね、うん、楽しいです。
先生、急病センターにも行ってるでしょ、
はい、
あと小児科の当番医もあるでしょ、月に
当番医の時は走るから。
走るんですか、
うん、
走るのは大体朝ですか。
で、
あ、終わって夜。
夜ですね、はい。今だったら涼しくなって、
はい、
今包材の方とかヘルストピアの方回ったりとか、あゆ穴から三角公園でわかります。
あ、わかります。ちょうど分
岐点に。はい。から消防署の方に戻ってきて、
はい、
調子よかったらタタラの方に行って、ビッグな共立病院を眺めながら。
はい、眺めながら。
じゃあの坂をこう登って降りて。
降りて、はい、でもっと調子がよかったらオリンピアロードの方にちょっと行ったりとか。
すごいですね。何がきっかけがあったんですか、その走り始める。
やっぱ運動してなかったから。最初の開業したのが僕は14年なんです、ね、平成14年で5年間ぐらいも本当に馬車馬のごとく深夜も電話取ったりとか、日曜日の朝と夕方一人でしたりとかしてたんで不健康で、で西日本マラソンを初めて生で見たんです、
はい、
同級生が出てて、
はい、
高校時代の、それであかっこいいなとか思って、その頃にこう自分たちの同級生も出るような、
はい、
まあ、ちょっとそれで走ってみようかな。僕は 400m も走れなかったですもんね、
はい、
僕の家からホテルメリーも、メリー今の駅ですね、はい、そこをぐるっと回って橋と橋を渡るだけでさ一周周回です、はい、あれも完走できなかった。だから2ヶ月間そこを走ってできるようになったからといって、今度は自分家の近くオートバイの山下通り商店街抜けたオートバイ屋さんのところまでの周回コースにしてっていう感じで、
じゃあ徐々にこう伸ばしていって、
うん、2年間でやっと10キロぐらい。
それがフルマラソンを走ったってすごいなと思うんですけど。
でももう、もう走れる人はね、うん、すごくハイペースで、
はい、
で星山さんは、ね、見るたびに痩せていかれるんですよね。どんどんどんどん引き締まっていって、僕は逆にどんどん引き締まってるんですけど、うん、で年に何回も会うんですけど、そのたびに、はい、何やお前その腹はと。
ちょっと痩せたよね。
僕も先生ターザンにもう2年ぐらい。
あ、ターザン行く、
はい、ああそうなんですね。
週に1回か、まあ多くても2回ぐらいは行って走るようにして、
うん、
あ、そうなんだ、
はい、だからあの少しは努力してる。
ちょっとお腹がね。
あ、少しはです、
ね。少しね。おお、なんかスポーツされてますか。
今はしてないですけど、高校時代は陸上、それこそ陸上で中長距離800とか3000とか、全然遅かったですね。
すごい。
いや先生、ほら久留米大学で運動会っていうのがあるでしょ。
いや
出たことあります、
ね。あった。これはもうバスケット、はい、バスケットが花形です。
いやいや、まあとにかく形ばかりの運動会なんやけど、うん、もうそのクラブ対抗、
クラブ対抗
リレーがあるんですよ。
盛り上がりますね、
一番。で、まあもうそれぐらいしかないんですけど、運動会って言っても、その一周トラックが400メートルなんですね、大学の
です
ね。
はい、
用意どんで走るけど、はい、400メートルってか走ったことがないでしょ。100メートルのつもりで全速で行くと、もう最初のコーナーぐらいで息が止まりきなくなる。
でも考えてなくて走るよ、ね。
そうそうそう。もう次のコーナーの時からもう酸欠で、見えなくなる。だんだん視野が狭くなる。
考えずに走ってます
ね。そうそうそう。でもゴールする頃にはもう、うん、でもほとんどもう前が見えないようなね、うん、感じでこう行くんですけど、うん、そのバスケ部早いというふうにもう思われてるから、うん、やらんとしょうがないんですよ、僕もですね。でもう手足動かんけど手だけブルンブルン最後ゴールしてもう1回で酸素酸素というぐらいの時で400とか800というのは難しくて、初めての時知った。
うん、ね、きついですよ ね、
きついですよね。
それもバスケットシューズで、はい、走ってたり、
はい、バスケットシューズで、はい、
そうそうそう、
5月の、
まあ、それしか持てない
。陸上部はね、あ
のスパイクでね、
スパイクで、
ね、
はいはい、でバスケが優勝します。
すごい、すごいです
ね。必死ですよ、こっちも。もう知らないからね、うん。とにかく100メートルのつもりで走ってるから
。懐かしい、懐かしい。
そういうのもあったんですね。
あるんですけど、本当のあれが本当きつかったですもん。
うん、
最初、だから次の年はもうセーブしました。
うん、
もうこれ最初から飛ばしたりかんと。
うん、仮想大会、ね、
文化
祭の時の仮想大会。あ、出てないか。バレー部は出てたの。それ街の中を、久留米の一番街をこう仮装して、は
い、ハロウィンみたいな、
そうそうそう、
今で、そう、うん、あ、そんなある、
出てました。飲んでたですもんね。
うん、
飲んでた。うん、
いや、飲まんとできんじゃん。
でも、大っぴらにはちょっとやっぱさすがにダメだったところもあったので、うん、例えば、校庭部は、
はい、
テニスボールの缶があるじゃないですか。3つ入りとかある、うん、あったんです。
あ、
それに日本酒を入れて、
隠れてるんですか、
こうしながらとかですなので、柔道場が、はい、その、ダウンしたやつらの集まりの、
場所だったんです
ね。連れてこられるところですね。
そうそうそう、でも柔道場にどんどんどんどん
次から次にこう運ばれてきて、
いやもう
こうしたものがこうあったり、
まあ
時代よ、
そうですね、時代もありますね。
飲んでた。
いや、救命救急センターってね、大学病院から、あのその頃はね、うん、あの私立大学にしか救命救急センターなくて、
うん、
あのとにかくね、まあ、重症な人は運ばれてくるんですけど、誰だかその飲んどって吐いて落として、うん、急性アルコール中毒で、あの学生が運び込んできたことがあったんですよ、うん、救命センターに、ね、すいませんお願いしますって、さ怒られましたもんねもうお前たちの来るとこじゃないじゃん、怖っとね、でも、まあ、それはね、勘違いしてるわけですよ、もう医学生やからですね、あでも病院があるって、救命センターがあるからついていけばいいね、相当怒られるね、うん、教授からですね、あの何を考えてるんだと、お前たちが来るとこで何ぞ怖と、その時ハッとしたよね、 あそうかと。だから重症の病気の方が運ばれてくるところでね、その酔いつぶれたもんを連れてくるところじゃないと、ね、そうですね、だからまあまあそうですね、ハッとしたこともありましたですね、だからもうそういう人はとにかく柔道場柔道場に
もう潰されるのが当たり前だから、早く潰れてあそこに行って逃れようと、
そんな気持ちでしたね、
下の頃は思ってたです
よね、そうそうそうそう、
あの50度ぐらいのアブさんっていうお酒があって、うん、50度ぐらいの
何ですかそれ、
もう匂うだけでダメ、ね、もうそういう時代ですよ、ね、ちなみに僕が18、19の時に初めてチューライムが、
はい、
紫とかねできた時代なんですよ、
あの頃はですね、ちょうどあのワンショットバーとか流行ってたんですよね、
はい、
あのちょうど我々学生の頃ですね、うん、先生はめっちゃこんなかったかもしれんけど、そこ行くと、
あそこやね、
ジガーバーとか、
ああ、分かる分
かる、あそこ行くと、もう甘いのばっかり頼むじゃないですか、
ね、そうね、そうね、
もう分からないうちに酔っ払ってしまうとか、
ね、なるなるなる、そうそう、僕は1年生やもんね、
あ
スマタク1年生、
スマタク1年生です、
各クラブでこう、ね、各クラブの行きつけの店が、
ああ、それぞれあったわけですね、
あるんです、だから、ね、部活動単位では行動するんですよ、
テニス部はトンプソンとか。
そうそうそう、
あったよね、はい、バスケ
のクラの
ベスパ、まあ、トータスやね、あベスパック、
はい、なんかそういうもう各、ね、クラブごとに行く店があって、うん、まあ、そこにこう行くんです、
そこに行ったらまあ大御所がおるとか、
そうそうそう、奢ってくれるんです、
そうそう
そうそう、そういうまあクラブ単位なんですよ、うん、何事も
恥ずかしいな
そうですね、
飲んだ
か、はい、でほらまあ小倉で飲むじゃないですか、だからあと最後はあそこね、小倉はあのおはぎ食べとかあるんですよ、はい、
締めにですか、
そうそう、締めがおはぎ、うん、で屋台に行くじゃないですか、例えばラーメンと持って行くでしょ、だから
おはぎ、
もうそうおはぎだから、ビールとかそれアルコールは全然一切置いてない、
おはぎ、ところ変われば
そうそう、おはぎ食べて締めって、おおはぎか、
それ聞いたことなかった
初めてですね、
初めて聞きました、
なんかいろいろ場所によって違うんですね、
ラーメンとおはぎ、おはぎだね、
そうラーメンとおはぎとかおでんとかね、
はい、あおでんはそうですね、はい、
おでん屋さんでおでん食べておはぎ、
やっぱりおはぎなんですね
あそう
そうなんです、ちょっとだからとにかくそのアルコールは置いてなくて、だからそのあれじゃないですか、街が荒いからもうそういうそこまで飲んじゃいかんみたいな暗黙のルールがあるんでしょうね、
あでもですよ、ちょっと、まあ、医学的なことを言えば、
はい、
アルコールを飲めば糖が新しく生まれるって、糖新生を抑制するから血糖値が下がるんです、ね、
はい、
だから甘いものを食べたく
る、
ああなるほど、
うん、だから逆に言えばそのまま寝てしまうと、はい、まあ、いわゆる痩せるっていうか、
はい、
うん、まあ、低血糖になります
ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、だから、まあ、そういうのもね、健康の、
うん、理にかなって
る、うん、多少理にかなってるかもしれないですね、うん、うん、
ラーメン食べたくなるのがそういったことですか、
うん、それの一つだと
思
う、
まあ、炭水化物、
炭水化物、
はい、
まあ、そこでまあ締めっていうのがあるのかもしれない、
そうそうそうそう、
アルコールだけだと、
そうそうそう、今、うん、あんまり飲まないよね、
僕はもうあんまり飲まないです、
うん、
はい、だけどあの飲み屋に帰ってきてから あの焼酎
を飲むようになったっけ。
飲むように、まあ、あの普段は飲まんですけど、どれか一つ飲むって言ったら焼酎、
うん、
はい、それがもうこれもねまた学生時代の話ですけど、うん、その九州山口県の医科大学の大会ってあるんですね。我々はその音楽とはちょっと違うんで、医学部だけ の大会があるんです、
はい、
で九州山口県の医科大学で集まって大会があるんです。これ、まあ、略して九山と言うんですけどね。で、あの沖縄県が主催の都市があって、
はい、
あのみんなで沖縄県に行って、あの、まあ、大会に出たんですけど、その夜にね、まあ、その大学対抗でやっぱ飲み会に、はい、なるとどうしてもね一気飲み競争になるんですね。で泡盛り
で、ああ沖縄はね、
もう泡盛りを熊本大学の、あの学生のバスケ部 の連中と一緒にこう飲み寄ったんです。だからもうお互いにカッカッカ飲み出して途中で分からなくなってしまって、朝起きたらその病院に運ばれてたことがあったの。
本当ですか。記憶がなくて
救急車で運ばれたらしいですね。
強烈よ
ね、もう血吐いてらしいんですよね。僕は記憶にはないんですよ、うん、でその次の日起きたらもう胃カメラされてるからですね。胃カメラ、これきついかと思ったんですけど、まあ、とにかくその時に、あ、ほら泡盛って焼酎似てるじゃないですか、匂いがね。
私そんなことないんです。
ないですか。
似てるんですか。
いや、もう焼酎のきついやつみたいな、
きつい、
うん、感じ。だからもう焼酎もそれから全然飲めんなって、うん、もうダメやと、
はい、
だけど信子が帰ってきたらみんな焼酎飲むでしょ。
焼酎、
うん、僕も少しずつね飲めるようになってきて、はい、で今霧島とかね、あの小引き、
飲みやすいですもんね、はいはい、
ほとんど匂いがない、
はい、
でそういうのだったらあんた飲めるようになってきて、あ、焼酎やったら次の日残らんし。
でこっち20度とかね。
そう、薄いからですね。はい、
僕はロックだ。
ああ、さすがね、やっぱりね。
昔からも、もう、
キリンラガービール。
はい。うん、まずビール。
キリンラガービール。で、焼酎ロック。今は小引きにしてますけど、はい、昔は白波とか。
はい。
はい、好きやったですね。
あの白波ってやっぱり、ね、焼酎好きな人が飲みますよね。
白波。
あれ臭いもん本当。
これこそ焼酎。
本当これこそ焼酎です。
もう一升瓶でこうパックじゃなくて一升瓶でやっぱ飲んでましたね。うん、今パックですけど。
はい。
うん、
焼酎さんもね食べないんですよあんまり。
あ、そうなんですか。うん、
ちょこっとおつまみ程度しか食べない。はい、とあとはほとんど飲む。
うん、
まあ今はだいぶですね。学生時代とか若い頃は小鉢ぐらいだったんですね。
はい、で飲む。
そうそう、
はい、
うん、
それがね、練習が終わった後にみんなでご飯食べ行くんですよね。行くんやけど、もう腹減ってたまらんでしょ、うん、なのにそのちっちゃいね、あの小料理屋みたいなとこ連れて行かれて、はい、先輩たちそこで飲むんですよ、はい、でも腹減ってたまらん
です。
食べたいのにね、ちょこっとこうね、おつまみみたいなのをもうここで終わりみたいな。ちょっと先輩勘弁してください。だから僕は自分がキャプテンの時にはもう毎日王将とか、
ああ、王将、王将、
やっぱそういうもう腹いっぱい食べれるとか、旅行は連れて行ってました
よ。うん、はいはい、はい、
そうそう。
飲みたい派と食べたい派であるわけですね。
いや
いろんなね、
そういう話ばっかりですよ、
ね。はい。まあ、学生時代結構じゃあ部活と飲みとみたいな、
はい、
まあ、もちろん勉強もでしょうけど、そうですね、じゃあ次にですね、お互いにまあこう見えて意外と、
意外とでしょ、先生でしょ、
うん、こんなとこあるんですみたいな、
先生ここから見えます、スポーツカー
でね、はい、今日は愛車でいらっしゃってますけど、
はい、学生時代から星山先生はもう一貫してスポーツカーに乗ってあるんですけど、
はい、車やっぱ好きなんですかね。
もう好きですよね。
もうスーパーカー世代ですよ、
うん、あ、憧れもあるんですか、うん、
西品のお相撲の土俵館のところがあるじゃないですか。
あります、はい、
あそこに僕が小学校 5,6 年の頃に来たですもんね。ランボルギニミューラとか、
あ、
カンタックあったかな、うん、こうカメラを持って、
はい、
ポルシェ930に絶対将来乗るぞとかですね。サーキットの狼って、ね、池澤聡さんが、
まあ、昔流行ってましたよね。
漫画自体はあんまりね、めっちゃなんだけど面白くないけど、
車、
そうそう、車ロータスヨーロッパとか、
うん、
だから
確かにそれで覚えましたね。
昔はですね、雑誌の付録にそのシートって分かりますか。
そのシート、
あの、
ね、あれですか、レコードの、ね、レコードのこうセロファンみたいなレコード、
はい、
もうそんなのが付録で、そんなのに何があるかって言ったら鍵の音、チラチラッと、あ、ランボルの鍵、
ランボルギーニ開ける音です。
いや、これがランボルギーニのカウンタック LP500 の鍵の音だとか、
鍵かなんていう、
その音、
エンジン、
音が入ってるんですね。はい、
今でもエンジン音とかこう聞きますもんね、ネットで。もうそれが
先生がいかにね、スポーツカー好きが分かるじゃん。でも先生はこう見えて、法定速度は1キロもオーバーしません。
安全運転。
安全運転。だから僕は何のためにね、スポーツカー乗ってるんやろかと思うんですよ。うん、高速道路でも100キロ以上は絶対。
いや、そこまではない。まあ安全主義です。
そうですね。うん、まあ一番ですけどね。
なんであんなスポーツカー乗ってるかあるのかなと思うんですけど。まあ、憧れがあったんですね。
好き。
好きなんですね。でも僕はあの軽自動車でいいんじゃないかと思うんですよ。法定速度1キロも上回ら
ない。そこじゃないんですよね、でもね。
速いか遅いかじゃなくて、
うん、憧れてる。憧れてる。いいです。かっこいいですね。腸内フローラですよ。
ああ、聞いたことあります。
腸内環境、食物繊維、オリゴ糖、発酵食品、いい油、微量元素、腸内環境こそががん予防にもある。がんって1日3000個ぐらい大腸から発生してるわけですね。いいですね、こういう真面目な話。医学的な
ちゃんと、これが医師ですからね。
そうです
よ。アレルギー予防も、ね、腸内フローラ、認知症を予防とか。
そうですか、
だからやっぱそういう食事、例えば私も僕もあのお母さんたちに、あの食事バランス好き嫌いないですかって質問したら、はいって言うんですけど、まあ、ちょっと皮膚が弱い子さんとかにちょっと具体的なことを言うと、ああ、そこまで徹底はできないですけどね。やっぱそういうのをきちっと、僕もやっぱ朝とかだったら食パンにココナッツオイル、そして卵を焼きを作って、アマニ油、オメガ3、リン塩酸ですね。で、あとヨーグルト、蜂蜜でオリゴ糖、ヨーグルトは発酵食品、でバナナ、オリゴ糖、ね、そういうふうにして、チアシード、
すごいですね、
チアシードも作
る。このこだわり、ね、わかりました？僕は前回の時に、自分はこだわりのない人間だと言いましたけど、このこだわりですよね。すごいですよね。
で夜とかに納豆とかキムチとか、
夜納豆私も食べます。
デバデバ系は夜がいいって言われて、血管が、夜間帯水分なかなか取らないじゃないですか、ネバデバ系は夜がいい。
なるほど。
腸内フローラ
ですね。
腸内フローラ、それ
腸内環境、ぜひ。オリゴ糖なんかビフィズス菌の餌や。オリゴ糖
そうですね、
なんかアスパラガスとか玉ねぎとか蜂蜜、ね、バナナ。ただ蜂蜜は、ね、ちっちゃい子、ほらボツリヌスがあるから、お母さんにくれぐれも言った後に、ちっちゃい子はあんまりダメですよ、それ一言言っとかないと事故につながるんですね。
安全に、ね、健康に気を使って生きてある大島先生の食生活のこだわりが、よく今垣間見えましたですね。
赤瀬先生どうですか、そういった。
いや、僕
食事に先生が言ったけど、
彼はですね、日本史の育太郎って言われてですね、
あ、歴史ですか。
歴史の育太郎。
歴史は好きです、
ね。詳しいですよ。ほんと。
そうですね。
もう何時代とか言ったらパッとしゃ
べる。いやいや、そうなんですよ。
詳しいです。
好きなだけで。
前回ね、博学とかいう話があったじゃないですか。ね、まあ、博学っていうか雑学っていうか、やっぱ知識は宝だと僕思うんです、で、彼とか、患者さん方、入院患者さんもおるし、 コンタクトがあるじゃないですか、はい、皆さんの入院患者さん、外来の患者さん、ね、やっぱそういうところでのやっぱ話の中にも役立つと思うし、
やり取りがですね、
医学的にムンテラっていう言葉があるんですね、
はい、
ムントテラピーって、患者さんの手術の前に説明することをついムンテラって言いますけど、実際は言葉の治療なんですよね、うん、やっぱその中でやっぱどういう説明してるかね、僕は実際知らないですけど、やっぱ学があったりそういうのがあったりするとやっぱ言葉も違ってくると思うし、
あ、そうですね、うん、まあ、説明はもうそれは、
ねね、この言葉できちっと説明をすればね、うん、患者さんも
分かるように話すというのは心がけ
て、ムントのテラピー治療だからですね、うん、やっぱそういう学、まあ、もちろん歴史はもちろんだけど、そういう幅広い知識を持つっていうのはやっぱ大事です、
そうですね、
説得力があって、ね、安心につながって、この先生にお願いしよう、手術だからですね、ましてね、自分は怖いと思いますよ、自信があってもね、やっぱね、
いやもうそれはね、あのいろいろいろんなことを考えながらやりますよ、
ね、うん、しきらんですね、切り切らんですよね、怖くて
それはまあまあ慣れればですね、
うん、ぜひいつか何かあったら、その歴史の話でも、
は
い、
歴史、
あ、そうですね、歴史の話もいい、
僕はでも歴史はですね、趣味だから、はい、曖昧なんですよ、う
ん、あ、それでもその割には詳しいよ、実はあれはですねって喋る、
はい、
まあまあまあ、あの僕なりの解釈がいろいろそういうもん、歴史探検家みたいなもんで、うん、あの学者のスイッチとは違うんで、
はい、
極めて曖昧ですけど、まあ好きは好きですね、うん、だから特にあの患者さんの中でも80代90代の方でね、
う
ん、戦争を体験された方とか、そういう方の話を聞くのも本当好き、
うん、
そしたらやっぱ距離がね、さっきの
話じ
ゃないけど、距離も近くなるじゃないですか、
うん、
詳しいです
ね、はい、もうそれは好きですね、うん、もうその島の裏空襲された時の話とか、
うん、
まあ、海軍の学校に行ってた、主計官のですね、学校に行ってた話とかですね、
はい、
まあ、いろいろ聞くんですけど、もうそういうのを聞くと楽しいですね、楽しいって言ったら悪いかもしれんけど、
うん、
僕は、うん、あの歴史は分からないけど、僕は雑学が好きです、
はい、
雑学なんかこう、
いろいろ知ってますよね、
幅広いんでしょうね、なんかいろいろ
林先生のとかですね、
はい、
を聞いて、もう最近だったらもう今時期的には虹とかだから、虹はなんで虫変化とかですね、
はい、漢字のね、スクリルとか、
はい、外側からどんな色かとか、この間のあの家系の7人兄弟で名前がつながってるのとあれで、
はいはい、
あれと一緒やけど、その虹も後ろからどう覚えるか、
はい、
どっか覚える
西の覚え方ですか、う
ん、あの松田聖子さんの歌があるじゃないですか、はい、ガラスのプリズム、赤道黄緑青藍新、歌詞の中にあるんです、はい、だから赤、はい、糖っていうのが代々とか、
はい、
黄色緑緑とか、は
い、それ何ですか、炎症反応
外からレインボーだから7色
ね、あ、
虹の色の覚え
方、
虹は日本じゃ7色ですけど、
はい、
アメリカじゃとかドイツじゃ5色とか、世界では必ず7色じゃないんですよ、
うん、それはなんか聞いたことあります、うん、はい、
じゃあレインボーカラーって7色じゃないんですか、
うん、日本は7色、うん、
そうそうそう、
なんかこう疑問に持つ、うん、調べる、まあ、試験に通る勉強じゃなくて、
うん、
純粋にこう、はい、学びたいなっていう ね、言葉とか漢字とかも、
奉仕山敦夫先生でお届けしておりますが、奉仕山先生がお好きな歌手の方いらっしゃるんですね。
出ましたですね、はい、これですね、はい、
岡村孝子さん、
今来ました、ね、岡村孝子さん
来ました、
呼び捨てじゃないんです、
はい、
でもそこリスペクトが違う、
孝子さんですね、
ね、
もうずっと好きなんですね、
はいはい、やっぱアミン、
はい、
ね、最初はやっぱ当然アミンで、まずは、
あ、そこから好きですか、
はい、でそれがいいなと思ってアルバムを買って、うん、たらまたその曲が好きになってっていう、はい、うん、福岡サンパレスにちょこちょこ行ったんですよね、
はい、
なかなか先生あのチケット持ってやってるんです
けど、ね、コンサート
の病気になる前にコンサート行く予定だったその、うん、あれ広島ですか、
東広島、うん、
あんまり広島よりこっちにはおいでにならなくて、うん、広島まで行くつもりで、うん、
子供たちが家から出たらまず最初にすることって決めてたんです、
はい、
それまで行ってなかったからです、
ね、あ
たらたまたま取れたからです、はい、たらもう3月に取って4月にあのような
病気になられたんですね、
うん、ショックだったですね、はい、だから払い戻しせず取って
そのまま、
はい、はい、取ってますね、うん、大好きですね、
復帰が楽しみですね、
はい、
でもコロナ禍ね、あれだから、
そうそう
そう、ああいう血液疾患の人にがなってしまったら、ね、
そうです、
大変なことだから、
はい、
まあ、ゆっくり、うん、このファンクラブに入っております。
ああ、そうなんですね。
はい。
タカコさんのコンサートに来てね、みんな掛け声がタカコさん、
タカコさん。もう、サン
って。みんなタカコさん。
で、その後ね、はい、
はい、はい、はい、はい、って
。
これが、まあ、この受け方がなんかあれなん
です
か。そういうやり取りになってるんですね。
ちょっと
わかりません。独特なね。
独特
な。うん、だからそれがそのね、ファンとのやり取りになってる
でしょ。実はですね、リスナーさんからメッセージいただいてるんですね。ここでちょっとご紹介しますね。ラジオネーム、道草ばあちゃんさんからです。はい、初回から聞いています。とてもね、勉強になって。
すごいですね。
で、再放送を聞いて、メモできなかったものをメモしていたりしますと。
ありがとうございます。
前回の赤助の成り立ちも興味深く聞きました。人の上に立たなくても人より努力していろんなことに興味を持つことは大切だと思いましたと。共立病院も赤助院長にも会ったことはないんですが、とても好感を持ったと。
ありがとうございます。
で、温泉が好きと言われていましたので、はいはい、お体ご自愛くださいという内容でしたけど、
素晴らしいですね。そうそうそう、
会ったことがないのに、はい、先週のような内容を真剣に聞くっていう方、はい、よっぽど共感を持ったと思
う。そうですね、
まだ知ってるから、
ね、まあまあ
ね、ああ、そこ、ただ清永先生じゃそういう関係なんだとか、はいはい、ね、知らなかったけど、はい、ああ、バカスケってすごいなって。こう思いながら聞くけど、全くね、
病院の
知らない人がね、
聞いてくるっていうのはね、
嬉しいことであってね、
はい、
すごいな、
はあはあ、それはありがたい話
ですね、嬉しいですよね、
はい、
はあ、ではですね、最後に、このテーマ、熱血奉仕山敦夫先生ということで、はい、何かどうでしょうかね、これから、
まあ、そうですね、あの、まあ、うん、我々ね、まあ、この土地で、うん、あの、医療を営んでるわけですけど、
はい、
まあ先生は特に小児科でね、はい、あの、厳しい立場で仕事をされていると思いますけど、苦しいことは苦しいですよね。人手も少ないし、
うん、
我々もですね。だけども、さっきからのその組合の話じゃないけど、もう努力、根性、義理人情でやっていきますよね。
はい。
うん、ちゅうとこじゃないですかね。
はい、ですね。
はい、最後に一言いいですか、星山さん。
いや、もう、はい。楽しかったです。
私も楽しかったです。ありがとうございました。
どうもありがとうござい
ます。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
バスイースダス。それは何ですか？いかがでしたでしょうか？今回の曲は、赤須院長セレクト、ボーイ、ビーブルー。奉仕山院長セレクト、岡村孝子、ピエロ、今日も眠れない、アデューでした。次回もお楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースタース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。I practiced every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.